口の治療院のすぐ入り口の横にですね、花壇があるんですよ。一坪半ぐらいの花壇なんですけどね、まあ土がむき出しになってて、まあ、最初はそこを駐輪場にしようということで板を置いとったんですけども、まあ、その板を取っ払って今花壇にしてるんですよね。で、嫁さんがですね、全く植物に興味などなかったんですけどもね、急にはまりだしまして、たくさんね花を植えてるんですよ。で、オリーブの木をねちょっとね後ろの方にこう植えて、でその周りにですね、今はパンジーですね、パンジーとか、僕もちょっとあんまり花に詳しくないんであれなんですけども、いろんな花をねバッと植えてるんですよね。で、ちょうど今ひまわりの、種を植えて、そのひまわりがだいたいどうでしょうか、2、30センチになってきた頃でしょうかね、楽しんでるんですよね。で、他にもねプランターなんか置いて、まあ、そこにも花をねたくさん植えてるんですけども、ぬくくなってくるとやっぱ虫がつくんですよ。で、その虫がですね、ヨミさん大の苦手で、もう本当に怖がるんですよね。まあ確かにね、触った感じとか形、動き、もう全てにおいて幼虫ですか、蛾の幼虫とかっていうのは気持ち悪いじゃないですか。それはあいつらもね、鳥に食べられないようにこう擬態したりとかですね、わざと気持ち悪い模様を出して身を守るわけですよ。でも花がねたくさん食べられてしまうから、これ駆除しないといけないということで、最近ですね、除草剤じゃない、殺虫剤ですか、殺虫剤、しかもちょっと土に撒くタイプのやつをですね、薬をちょっと撒くようになってですね、まあ、なんとか撃退されるようになったというところなんですね。で、幼虫っていうのは本当にね見にくいってこのアグリじゃなくて見えにくい、見つけにくいんですよ。なぜかと言いますと、夜になってしか出てこないタイプのやつもいたりとかするわけですよね。普段昼は土の中に潜っておったりだとかですね、葉っぱの裏に隠れていたりとかで、夜になるとそいつがもこもこ出てきてですよ、餌を食べるわけですね。で、葉っぱだけじゃなくて花を食べたりもするぐらいかなりね食欲旺盛なんですね。で、そのままさなぎになって蝶々やらガーになっていくわけですけども、で、まあどうしてもですねたくさん増えてしまいますと、花がみすぼらしくなってしまうということで、まあ仕方なく薬をまいて、それまではですね、ピンセットというか、割り箸で取ってたんです。割り箸でその幼虫をですねつまんで、もういやいやね、嫁さん頑張って取ってましたわ。でもね、取ってもすぐ横の側溝にね掘り込むんですよ、生きたまんま。またね戻ってくるじゃないですか。それはいかんぞという話をしてですね、ちゃんと殺しなさい、きちっとあやめて駆除しなさいということをねちょっと言ってですね、僕は取ってねいつもね道路に叩きつけたりとかしてですね、駆除しとったわけですけども、まあ、なかなかね気持ち悪いと。で、今回、まあ、田舎に帰って、まあ、治療をしながら、まあ、数々のね、虫取りのクロートの方がいらっしゃいますから、田舎の、ね、奥さんおばさんたちはですね本当たくさん畑やってますんで、もう虫に悩ませることはもうね、悩まされることはねもう多々あるんですよね。で、どのように対策をしてるのかねちょっと聞いてみたんですよ。まあ、ある方は、まあ、私もその手で持つのは嫌だと、虫がね気持ち悪いから、だからその虫取りをする専用の、まあ、ニッパーというかラジオペンチみたいな形をしたやつがあるんですよね、まあ、それでつまんで取るんだと。で、なおかつ、お皿、まあ、シャーレのようなものにですね洗剤を入れて、で、洗剤と水を混ぜてですねその中に掘り込んでおけば、まあ、虫はすぐ死んでしまうから、固めて駆除できる、まあ、そのような方法をする方、 それと、石油をですね、まあ、お皿に入れて石油の中に入れていくという、方もいらっしゃいました。石油の中に入れてその後どうなりするんでしょうね。その石油まだ燃やすんでしょうかね。まあ少量なんですけど川に捨てるんですかね。あまり良くないような気はするんですけども、まあそのような形ですると確実に死ぬんでということで、はい、やってる方もいらっしゃいました。で一番のねやっぱクロートのね方は手でプチッと潰すんですよ。手でつまんで取って潰してしまうと。でも植物についてる害虫はですね全て手で潰すという方にも出会いました。全然大丈夫やねんと、気持ち悪くないって聞いて もう全然何でも潰すよって。で結構ねあの植物にカメムシついてるんですよ。カメムシあの臭いやつですね。あの刺激与えるとですね非常に臭い匂いを出す、虫なんですけども、カメムシも潰すのって聞いたら、いやもちろん潰すって言うんですよね。でうわそんなん潰して手に匂いつくやんっていう話を、するんですけども、その方ですねなんかすごい裏技があるって言うんですよ。でそのカメムシのを潰した時のその匂いをですね消す裏技、それちょっと教えてもらったんですけど、カメムシを手で潰すじゃないですか。手にね臭い匂いがつくんですけども、それをですねあのどっちだったかな、トマトの葉っぱかキュウリの葉っぱ、これねちょっと僕どっちかねちょっと忘れてしまったんですが、まだ聞いておきますけども、それでですねその葉っぱをギューと潰すように擦るとその匂いが完全に取れるっていうんですよね。いや不思議ですね。それ本当取れてるんかなとか。でじゃあ実際僕が実験してみようと思っても嫌ですよね。カメムシなんか手で潰すの絶対嫌ですよね。でその現場で一回確認したいなと思ってるんですけども、まあ、そういう究極のまあ裏技を持っとる方に出会いましたね。これねぜひともねもし興味のある方やってみてください。もしかするとカメムシの匂いがね完全に消えてしまうかもしれません。でこんなねあの裏情報もう初めてな。僕ねちょっとこれインターネットで調べてみたんですよ。カメムシの匂いを消す方法、この葉っぱをね擦るっていう、指で葉っぱを擦るなんていう方法はね載ってなかったですね。もう一回ちょっと詳しく調べてみようと思うんですけども、カメムシの匂いを消す方法の一番いい方法はオリーブオイルを使うらしいですね。あの成分ね、水で洗っても取れないです。昔ね一度あるんですよ、手の甲にカメムシがひっついてて、それ知らずにですね取り払おうと思って触ったんですね。そしたらあの匂いがですね手の甲についてしまったんですよ。おびっくりした。手の甲についてしまったんですね。でその匂いをですね取ろうと思って水洗いをしたり石鹸でつけて、いくらこすってもね全然取れなかったんですよ。でもしばらくの間そのカメムシの匂いに悩まされた経験があったんですけども、その頃ねインターネットでちゃんと調べておればよかったんですけど、まあ、子供の頃だったんでねどうしようもできなかったんですけど、今調べてみますとね、オリーブオイルを使ったりとかして、まあ、オイルですよ、油ですよね、それを使って、洗うというか、まあ、つけてこするとカメムシのその匂い成分ですね、カメ汁、それがですね浮いてくるらしいです。非常にその親油性の性質があるらしくて、それでもってその匂い成分をですね浮かして、でその後に洗剤でまあ油成分と一緒に流してしまうと本当綺麗さっぱり匂いが消えてしまうらしいですよ。これもね実験したくないですけども、もしカメムシに攻撃を受けて水で洗っても取れないという時はですねこれ思い出してください。あのオリーブオイル、オイルでですねしっかりとこう擦ってあの匂いを浮かしてしまえば綺麗にあの匂いからですね解放されるということですね。はい、 でそのまあ即席ではその葉っぱでその匂いのついてる場所をこすればですね匂いが取れてしまうって言うんですけども、うん、これは本当にかなりの裏技だなと思って、探偵ナイトスクープに言ってみたらどうって言ったんですけどね、僕知ってる限りで探偵ナイトスクープねカメムシネタね2回ほどやってるんですよ。あのカメムシでもいい匂いのするカメムシがいるらしいんです。ちょっとね細長い系のカメムシで、そいつはですねなんかねリンゴのフレーバーがするらしいですね。なんかすごい爽やかな匂いのするカメムシらしいです。そんなやつがいるとか言ってね、探してる、まあ、そういう回がありました。あとねカメムシを食べるっていうそういう企画もありましたよ探偵ナイトスクープで。これねつい最近ですけどねカンニングの竹山が言ってましたけどね、カメムシをですね取って、そもそもね依頼主がなぜそのカメムシを食べるかっていうような話になったかと言いますとね、まあウニでもフグでも、まあ、美味しいものっていうのはまあその取られないように自分の身を守取れない取られないように自分の身を守る行動をすると、自分の身を守る、まあ、そのような、ものを持っていると。まあ、フグは毒を持っとるしで、ウニはトゲがあるしとかですね、でその自分を守るようなものを持ってるからカメムシは美味しいに違いないと言うんですよ。で実際にですねカメムシを取りに行って、鉄板で炒めて食べてたんですよね。なんかねちょっとかっぱえびせんみたいな味がするみたいなことを言ってたんですけども、ただやっぱり油を入れて炒める時にはですねあの匂いが発生するらしいんですよね。まあ、よくやるなと思うんですけども、まあ、そのカメムシねカメムシシリーズ第3弾としてこのカメムシの匂いを消す手っ取り早く消す方法みたいな、形でですね葉っぱを使って消すんだっていうの、まあ、そんな企画があっても面白いんじゃないかななんてねちょっと思ったりしました。はい、まあまあ今日はですね、変な話になってしまったんですけども湯治をねやってるという、湯治とプラスダイエットと、通い湯治を今ずっと、もうそろそろ、まあ、ダイエットについては1ヶ月ぐらい経ってくるんですけども湯治はね、2週間経過しました。1週間に2回温泉に行って結構ね体を温めて入ってますね。きちっと守っております。いくら忙しくてもですねちょっとね時間を取るようにして今のところは無事に1週間に2回ずつ行けてます。それと、まあ、他の日もですね仕事が遅くなった日はですね、近所の方にちょっとお願いしましてお風呂に入れさせてもらったりとかしています。まあ源泉かけ流しの同じ泉質の温泉なんで構わないと、思いますね。またあのそうやって3回入る時もあるんですけども、まあ、基本1週間に2回ですね、入っております。まあ経過をですねまだちょっと説明していくというか感想などを言っていくには少しちょっと早いと思いますので今回は、この温泉を使った湯治ですよね、こちらの、話のその、まあ、大元の話というか一番最初に、まあ、説明会を受けたんですけども、まあ、その時に話をされてた松田先生という先生の、教授の先生医学博士の先生なんですけども、非常に面白かったので少しですね自分流にちょっと色を加えてみまして説明したいと思います。今回のですね通い湯治これ実施の際に医学博士の松田忠則先生という、先生がいらっしゃる、あの大学の教授の先生なんですけどね、この方に講演を受けたんですね。でこの方はですね、ちょっと詳しく調べてみますと、温泉学者としてですね非常にこの世界的にも有名な方でございます。でモンゴル医科大学教授ですね、モンゴル医科大学ですね、モンゴル研究家としての、名前もありまして、まあ、多くの著書 出していらっしゃいます。温泉に関する、ね、本もたくさんあるんですけども、こういうモンゴルのことについても、たくさん本を出されておりますね。テレビも時々温泉のことについてなど出演されることもございます。で、日本ではですね、札幌大学の観光学部、観光学部、そちらの教授をされているという、方でですね、非常に面白いお話を聞かせていただきました。実はですね、5年ほど前なんですけども、戸塚温泉でですね、温泉サミットという催し物があったんですよ。で、この時初めてこの先生のお話を聞いたんですけど、非常にまあ興味のある話ばかりで、まあ、楽しく聞かせてもらったという思い出がありまして、今回もねちょっと楽しみだなと思いながら行ってきたんですけども、この方ですね、日本各地の温泉はもちろん世界中の温泉にもう入っている筋金入りのですね、温泉好きです。まあ温泉マニアとマニアじゃないですね、もう研究家ですからね、素晴らしいですよね。世界中入ってるらしいです本当に。で、まあこのそういう方がですよ、この十津川の温泉は日本の中でも、日本の各地ねある温泉地の中でも3本の指に入ると言うんですよ。まあそのぐらい、まあ、良質な温泉だと言うんですね。まあ泉質ももちろんいいんでしょうけども、この環境的なものも踏まえてのことだと思います。で、源泉かけ流しなんですね、うちの田舎の温泉っていうのは源泉かけ流し、これを宣言したんですけども、一切混ぜ物なしの源泉かけ流しでございます。もう全ての温泉施設はそのようにしますというような、ことをですねしたんですけども、この時にもこの先生の、提言があったと、力を入れていただいたということを聞いておりますね。はい、そうです。まあ、あの時はですね、源泉かけ流し、まあ不正があったんですね。不正というか偽装があったんですよね。なんか白く濁る液体を入れて温泉ですと、そういうふうな、まあ騒ぎがあったんですよね。ですから、非常に源泉かけ流しの温泉、これを宣言した時はインパクトが強かったのを覚えております。で、その先生の今回のお題なんですけども、まあ内容をねそのままお話しすることはこれできませんから、まあ、僕が、聞いて、ほんで大体のその、まあ、一般的に知られている部分というところですね、まあ、そこから、ちょっと抜粋をさせていただいたりとかして、ちょっとご紹介したいんですけども、温泉でですね健康寿命を伸ばしましょうという話をされてたんですね。健康寿命、これね普通の寿命の概念とはちょっと違うんですけども、そうですね、まあ、この日本はですね皆様ご存知の通り長寿大国なんですよ。男性が 80.2 歳、で女性が 86.6 歳、大半、まあ、大体ですね80歳までは生きるということなんですよね。しかしですよ、この健康的に人生を全うできるかどうかといえばそうではないんですよ。介護やあと寝たきりの生活、病院通いで、まあ、自立した健康的な生活が難しい、できないという期間があるわけですよね。この期間を平均寿命、男性で言えば 80.2 歳からこう差し引いた、ごめんなさいね、不健康になっている期間を差し引いた年齢が健康寿命になるということですね。そうですね、はい。まあ、だから元気な状態、これが健康寿命だということなんですよ。で、この期間ですね、元気な状態、不健康でなく健康な状態、誰の手にも借りずに自立した状態という期間をですね増やしていかないといけないということを言ってはるわけなんです。これも確かにね、そうだと思います。では現在のこの健康寿命というのは大体どれくらいなのかというとこなんです。これね、厚生労働省の ホームページとか見てもらったら分かるんですけども、2013年の結果になるんですけどね、男性が 71.2 歳、71.2 歳ですよ。女性が 74.2 歳。もうざっと見ますと10年間は介護や寝たきりの、まあ、不健康な生活を送っているという方がおられるという結果になってるんですよね。ですから男性で考えますと、例えばですよ、65歳でリタイアをして、まあ、おおよそ健康でいられるのが 5,6 年しかないという計算になってしまうんですよ。ちょっと衝撃的ですよね、まあ、これからだっていう時に、まあ、たまにねそういう方もまあいらっしゃいますけども、もしかもね、この期間をですねもう少し、まあ、伸ばしていきたいということですよ。はい。で、今後はですね、まあ、高齢化社会といっても、まあ、超高齢化社会になっていきます。2025年ですね、この時には寝たきりの人口が、230万人ですね。230万人で、認知症の方がですね、700万人ですよ。まあ、そのようなことが予想されておるんです。で、今私は37歳なんですけど、まあ、もうあと2ヶ月ほどで38歳になるんですけども、75歳の時にはですね、計算してみますと、だいたい1人の現役生活に対して1人がまあ高齢者、75歳以上の高齢者という、恐るべき時代になってしまっているらしいです。もうどうすればいいでしょうかね。海外逃れますか。まあ、海外逃れてもね、まあそう、特にね、何かこう生活の基盤があればいいんですけども、もう健康を維持で保つか、まあまあそれが先決でしょうね。もういずれも健康を保っていかないと、いけないということになるであろうということですね。で、この調査、まあ、ずっと調査をしてるんですけども、これ厚生労働省が調査をしておりまして、ですね、これは国民生活基礎調査というものを行っております。抜き打ちでですねやっておりますね。で、もういろんな統計を取るようです。もう収入の状態から、介護を受けてますかどうか、あと健康の状態、元気ですか、病院に通ってますかとか、何か今病気を患ってますかとか、いろいろ家族構成はどのようになってますかとかね、聞くらしいですね。まあ、このような膨大なデータをもとに健康寿命がどれぐらいなのかというのを、まあ、計算しているということらしいですね。で、そうですね、最新のね、平成25年の健康状況を、まあ、少し覗いてみました。まあ、そうしますとストレスを感じている人っていうのが非常に多いですね。まあ、ストレスね、いろんな、まあ、ストレスがあるんでしょうけども、まあ、病気を作ってしまいます。で、通院している人、まあ、こういうふうな方というのは高血圧症、血圧が高いっていう方がもう圧倒的に多いです。はい。あと運動期では腰痛ですね。腰痛が多いんですよ、日本人は。で、健康のね、意識、健康に対する意識も調査されております。で、まあ、これによりますとですね、体の状態が良いと思っている人は、まあ、高齢者では 10% 程度しかいないです。私は健康だと思っている人は 10% 程度、10人に1人しかいないですね。で、まあ、高齢者の中でも80歳を超えますとこの 10% 切ります。まあまあ無理もないとは思うんですけども、まあ、こういう結果を見てますとね、なんかネガティブになってしまいますよね。他にも、まあ、心の状態とか、健康診断の受診率、健康診断受けてますかと、がん検診受けてますか、あと喫煙率、飲酒率、もう多種多様なデータを、集めているということですね。まあ、このような結果からですね、先ほども言いましたように健康寿命というのを割り出されているようなんですけども、まあ、これ全て理解するとなると、まあ、ちょっと勉強が必要そうで、まあ、大まかな数値をですね、知っておればいいかなと思います。ですから、定年退職、65歳でリタイアして 5,6 年しか健康でいれないのかというところへんが今の、まあ、現状であるというところなんで、まあ、積極的にやっぱり健康にいてほしいということですね。はい。 でこのちなみにですねこの調査、国民生活基礎調査というものなんですけども、これは昭和61年から、3年2回ごとに行われているようです。平成25年はですね第10回目だったということですね、大規模な調査が行われたようですね。僕はこのような調査になんか参加したような記憶はちょっとないんですけども、はい、対象になってなかったということでしょう。それとですね健康寿命の話、またちょっと戻りまして、都道府県別にも健康寿命の平均値というのが割り出されております。2010年ですね、今から5年前になるので、5年以上前ですね7年前かあ違う5年前か、2010年ですね、こちら、まあ、今になるとちょっと多少結果は変わってるかもしれないんですけども、私の住んでいる奈良県ではどうなってたのかというのを少し見てみますと、男性の平均寿命が 80.14 歳で、健康寿命が 70.38、まあ、10年は健康でない状態が続いているということになってしまいますね。で女性の平均寿命は 86.6 歳、健康寿命が 72.93 と、まあまあ大体全国平均に沿ってくるんですけどね。けどまあ全国で見るとちょっと優秀ではないということらしいですわ。でも以前ね、奈良県って奈良県民って骨粗鬆症になる人が少ないという結果があるっていうんですよ。なんか健康意識も高いとか言ってね、言ってたんですけどね、あんまり反映されてないですね。はい、まあ奈良は置いといてですね、今度はその大阪だとか東京、こちらの方に目を向けてみますと、健康寿命が他の場所と比べまして短くなってるんですよ。奈良県も悪いのは悪いらしいんですけど、もっと低いんですよね。ですからこう大阪東京ってね、すごい病院とか充実をしておるこう場所でもあり、医療費が莫大にかかっているような地域でもあるんですけども、まあ、健康的に暮らせていないという結果があるということですね。まあ、そのようなことを考えていかないと、いけないなということですね。で今回の、松田先生のこの実験なんですけども、松田先生が、ね、言うには、活性酸素ですね、これがですね、まあ、病気を作る、または老化に持っていってしまうという、まあ、原因の 90% ですね、これがもう活性酸素だと、いうことをおっしゃられておりました。はい、でこの活性酸素というのはですね、まあ、強い紫外線とかと放射線、農薬とか、あと飲みすぎとかですね、まあ、排気ガスとか工場の煙、薬、強いストレスなど、まあ、このようなさまざまな要因がですね、関係しているということです。ではこのようなものがやっぱり体に溜まってしまいますと、まあ、皮膚の変性が起こりまして、シミやシワ、そばかす、そばかすはまあ関係ないか、まあ、いわゆる老化の皮膚になっていくということですね。あとは脳神経にも影響を及ぼしたりだとか、腎臓ですね、あと肝臓、まあ、内臓器系、呼吸器系、あと感覚器系、がん疾患が起こしたりとか、あとアレルギーですね、まあ、このようなものも引き起こすと、まあ、あとは怖いのは、発がんの原因になっているというところへんがあるということなんですね。で活性酸素、まあ、この酸化ストレスですね、これが細胞、人間の体っていうのは、30兆40兆個でしたっけ、何個でしたっけね、もうなぜたくさんの細胞からできてるんですよね。でこの細胞膜、細胞を積んでる膜をですね、こう傷つけると、穴を開けてしまいます。だからこうなると、細胞の中にある一個一個核がありますんで、この核が壊されると、で壊されて変性が起こると、まあ、がんを発症 しますという、ことなんで、まあ、この還元 しましょうと、この酸化するの活性酸素をが 発生したものを全部、まあ、抜き取っていくように、しましょう、デトックスをしましょうということで、まあ、一つ温泉の力を役立ててみてはどうかということ、まあ、これを見るにあたりまして、まあ、今回はいくつかの、検査項目がありましてですね、まあ、皮膚の状態、これ結構重視しておりました。やっぱり見た目がね、若くないと内臓も若くないって言うんですよ。まあ、実際そうかもしれないですね。ですから末梢、末梢血管ですね、末梢血管の血流がしっかりとあるかどうか、この血流速度、これ測定できるんですね。こういうふうなのを測ったり、皮膚の水分を測ったり、あと、皮膚の酸化還元がどのぐらい行われているかどうかということを測ったりしました。なんかね、いろんな検査器具を持ってきてましたよね。あとは、まあ、血液検査、村の診療所から、看護師さんがいらっしゃいまして、血を抜いていただきましてですね、これを血液検査かけております。まあ、血糖値などいろいろ見ると思うんですね。であとは、酸活性酸素の抑制とか削減効果がどのぐらい起こるかどうか、このお風呂に入る、温泉に入ることによってどのぐらい活性酸素が削減されるのかということで、まあ、お風呂に入る前に、酸化ストレス度測定とかですね、あと唾液、これの酸化還元などを見るために唾液を取ったりとかですね、なんか頬の、唾液を綿棒を、ね、加えてですね、取っていただいたりとか、そのようなことも行いました。はい。で、今までですね、学生さんを使ったりだとか、いろんな場所でこの温泉を使ってこの活性酸素の、状態をいろいろと検査されておるようで、まあ、具体的な数字もね出していただいておるんですけど、まあ、これは資料ですんで、あまり外に具体的な数字は出さない方がいいんですかね。うん。まあ、やはりすごい効果があるということなんですね。酸化ストレスからかなりこう解放されるという、効果があると、あちこちの、まあ、温泉を使ってですね、実験をすでにされておりまして、もうすでにいい結果が出てるということだったんで、おそらくこの戸塚温泉についても、まあ、今回東泉寺温泉と戸塚温泉と2種類の泉質なんですけども、何かしら良い結果が出るんだろうと思っております。はい。まあ、このようにですね、温泉を使いまして、まあ、健康に役立てるような実験結果をもし得られるんであれば、かなりですね、温泉を使ったビジネスももちろんいいと思いますし、それと、今からその健康寿命を、ね、やっぱ伸ばしていかないといけないと。で、健康寿命をやっぱ伸ばさないと医療費が莫大にかかってくるんで、やっぱ国にも非常に負担が少なくなる。で、もちろん国民の人一人一人が、まあ、健康で いられた方が、QOL ですか、クオリティオブライフ、まあ、生活の質が高い状態で長生きができるというような、ことにつながってくるであろうということで、まあ、このような実験をしておるというところなんですね。はい。ただ温泉に入るイコール健康になるだけでは考えてはいけないと僕は思っております。温泉だけに頼るというのは良くないですよね。やはり今は西洋医学の力もですね、すごいものがありますし、温泉で、がんになってからもう温泉でしか治療しないんだというようなのもまたちょっとナンセンスだと思いますし、それと、まあ、食事療法ですね。食事療法ももちろん大事になりますし、あと運動、体力をつけておかないと、ね、健康でいることはできないと思いますし、それと社会的な環境っていうんですか、ストレスを感じるような社会ではダメだと思うんで、まあ、その辺の改善もですね、この国を挙げてしていかないといけないと思いますし、うん、まあ、改善すべき部分はいろいろあると思うんですね。まあまあ、男の人がリタイアしてから 5,6 年しか健康寿命がないというのは本当に寂しい話でですね、この辺の まあ、健康に入れるという一つのツールとして僕は温泉があると思います。もちろんですね、体をケアする鍼灸治療もそうですけども、体をケアする部分では未病地には非常に役立つと思っております。だから温泉と鍼灸治療なんか組み合わせるのも非常にいいでしょうし、運動もして日頃からですね、とにかく健康寿命を伸ばす努力をですね、こう温泉だけに頼らずですね、やっていくことも大事かなと思います。ただ、実験結果、これは非常に興味がありまして、良い結果が出ればもうぜひともですね、皆さんに利用していただきたいなと思うわけですよ。ということですね、はい。まあ、次回、今回はカメムシの話、害虫の話をして、その後に、温泉の話、温泉から健康を考える第2弾ということでさせていただきました。まだ3弾ですね。次ぐらいが多分最初になってくる。あ、いや、まだ結果が出た時にね、言わないといけないですね。まあ、3弾はできたら、今僕が今通いながら湯治をしてるわけなんですけども、3ヶ月、まだ2週間しか経ってないんで、3弾目は実際に今温泉に入っているんだけども、体の状態はどんな感じなんかなというような、体験談ですね、それと、まあ、同時遂行でダイエットも行ってますんで、どんなになってるかどうか、まあ、その辺のですね、まあ、近況をご報告できればなと思いますということですね、はいはい。ではまた次いつになるかわからないですけど、なるべく早く収録したいと思いますんで、またぜひとも聞いてください。よろしくお願いします。それでは。